もちです。
かがです。
くまおです。
はい、ということで本日もささやきドラゴンズトークスタートでございます。本日が2月12日の月曜日の夜に収録しておりますので、そこから1週間にあったドラゴンズのよもやま話ができればなと思っているんですけれども、まずは、今日行われた今シーズン初めての対外試合ですね、横浜 DeNA ベイスターズと、対戦して、なんとドラゴンズ逆転勝利。素晴らしい。
やった。
よかったよかった。
優勝、優勝。もう今年。
そしてしかも今日ライデルライデルが帰ってきました。
優勝、
優勝、
優勝、優勝ですよ。
優勝ですよ。これは優勝ですよ。よかったですね。なんかお二人は試合は見られましたか？
僕はちょっとオンタイムでは見られなくてダイジェストで見ましたけど、よかったですね。皆さん頑張ってました。
加賀さんは
見ましたか？はい、そうですね、はい、なんかほぼほぼほぼほぼオンタイム、はい、見てましたね。
それぞれにちょっと気になった選手とか聞いていっちゃおうかな。熊尾さんはじゃあ気になった選手どなたか一人挙げていただいてもいいですか？
いや、やっぱまずは先発の松木平くんでしょう。3回無失点ってこともそうですけど、この、まあ、2軍の試合ではなくて1軍の試合の、まあ、練習試合とはいえ対外試合一発目で先発を任されて結果を出しましたから、これはちょっと、支配下かなり近づいてきてるし、支配下以降のことね、その結局、ちゃんと一軍で支配下されることが目的じゃなくて一軍で活躍できる道筋、そのレースにちゃんと乗ってるな、なんかそしてそのチャンスを生かしてるなって気はすごくしましたね。
実はね、松木平投手って去年も確か茶壇スタートなんですよね。だけど去年の今の時とやっぱちょっと違う進化した松木平投手が今の姿で見えているなっていうのはすごく今日の対外試合で思いましたよね。
あり
がとうございます。加賀さんは何かいらっしゃいました？
ああ、そうですね、今日の試合でいうと村松選手かな。
いい、本当に進化してます彼も。
ねえ、なんかみんないろいろ言ってますが、やっぱ台湾のウィンターリーグあたりからちょっと本格化してきてるのが今日も伺えたなという感じですかね。
いよいよ本当、まあ、覚醒と言っていいんじゃないかくらいのとこまでは来てますよね。
ねえ、なんかセンター前ヒットを打つのは割となんか朝飯前ぐらいに今の時期はなりかけているので、なんか継続して使えばシーズンでもバッティングで結構いい結果残せんじゃないかなっていう気がしますね。
そう、村松選手といえば、まあ、いろんなポジション守ったり、それこそ指揮官だったりコーチ陣がじゃあショートで、じゃあセカンドでっていう声がありますけど、加賀さん自体はどっちの方が村松選手はいいと思いますか？
はい、どうすかね、 7-3 でセカンドかな。
おお、その心はちょっと聞いてもいいですか？
セカンドの方が多分安定するんじゃないかな、まあ、その守備の負担って意味で。ショートもできるセカンドって感じですかね、僕の見た感じでは。
なるほど、すごいしっくりきた、そういう考え方か。なるほど。
いや、別にできるとは思うんですよ、
全
然。だいぶ滑らかになってきたし、チャッチャ団で練習とか見てても、まあでもなんかよりなんかそのたくさん試合出るとか攻守で実力を発揮するなら現状はセカンドの方が向いてるかな。という、はい、まあ、今日もセカンドでしたね。
そうですね、今日のスタメンセカンドでしたからね。
で、まあ、あのね、全然破綻なくというか、もう、安心して見ていられたので、はい、だいぶやっぱ上手くなってんなと思ったんで、まずはセカンドの方がまずはいいんじゃないかなって、僕は、はい、そう思ってます。
ね、この後、まあ、どうなっていくかちょっと楽しみなところを一つ、私は実はそこではあるんですけれどもね。
ほう、
こうどうなっていくのか、ちょっとやっぱり二遊間はこれからも注目していきたいですね。
友達、うんうん、さん今日の試合でグッときた選手、注目した選手誰かいましたか？
いやもう私はキャンプ中は割と何回目も言ってるんですけど、ミオポヨですね。
おー、
うん、まあ今年に入ってからすごく竜の近本って言われるくらい、あの阪神の近本選手みたいなね、あのまあ
バッティングの構え方、
そうですね、構え方になったりはしているんですけど、それ以前にやっぱり大島塾に今年ね自主トレで行かれているので、なんかそこの成果がものすごく出ているし、生で見た時も私のね、まあ感じただけですけど、下半身がものすごくごつくなったなっていう印象があったので、そこがなんかすごくいい風に動いていらっしゃるなと思いますね。
いやーやっぱ読谷で見たスリーランすごかったよ。
あ、そっか、生でご覧になったんですね。
びっくりした。打った瞬間、何、確信歩きよ、確信歩き。
なかなかそういうホームランを打てる人ってドラゴンズいないですもんね。
ね、ね、しかも左バッターって本当にいないじゃない。
特にないですね、確かに。
ね、いや、そうそう。ね、三好選手どっちかっていうとラインドライブ系の打球を打つバッターだと思ってたんだけど、うん、こんな角度出せんのっていう、そこがまさにだからその大島塾の効果みたいなのが早速出てて、さあ、あの多分3、4回目の今年の三好はすごいっていうのが、今年は秋まで続くといいよね。
続いてほしいですね。なんか本当にただのもうね、ダイソーで出すだけではもったいない人っていうのは今すごく思ってるので、なんとかってちょっとバッティングの方でも継続的に見れたらいいなと思いますよね。
ちょっとなんか打った後の雰囲気がね、なんかこう淡々としてる感じ、印象論ですけど、なんかこう、調子がいいからといってはしゃいでないというか、だってこれを1年続けてなんぼだっていうのが分かったわけですもんね。だから、なんかそういうところもちょっと違うんじゃないかな、今年は。まああとはね、怪我とかいろいろ避けてもらいたいところもあるんだけど、やってくれるんじゃないかなって気はしますね。
いや、もともとやっぱ守備は普通にできるし、
そうだね、
今言ったように足はくっそ速いから、
う
打てればレギュラーなんですよ。
そうだね、そうだね、
そう、打てれば、そして体力が続けばレギュラーなんですよ。いやなんかだから今年、いやこれはさすがに3度目4度目の正直あるんじゃないっていう雰囲気はちょっと見えたかな。
あとね、今ダイソーではもったいないっていう話が出ましたけど、
はい、
今日ダイソー、
小田
オーディーっていうの、
オッディって言うんだ。
オッディじゃなかったでしたっけ？なんかウッディからね、ああ
鳥の。そう、竿が似てるからってことか。
そうですそうです、聞きましたよ。
オッディね。
オッディ
今日ダイソー出てすぐ盗塁。
かましたね。
ちょっと期待されてるんじゃないですか、これは。
面白そうですよね。
これは樋口くんもちょっとうかうかできませんよ。
いや実際で樋口も樋口でめちゃくちゃ調子いいですからね、今。下で。
ちょっと火がついてるんじゃないですか、競争に。
そう、貴重な人はこうね、そこで。
そう、どっちかだもんね。まあかつての高松枠とでも言うのか。争ってますよ。いやもういいとこだらけ今日。
ずっとこのまま時が続けばいい。
ビューティフルドリーマーみたいな。前夜がずっと続くって。そうね
、まあ、あとね、あのリリーフが今日は良かったっすよね。
そうですね、やっぱ仕上がり具合がちょっと異常にいいですよね。
やっぱちょっと6回からの4人すごかったもんな。
ちょっとすごかったです ね、
藤島、梅野、清水、松山、
ま
んまこれシーズンじゃん
ね。いやだから私が嬉しいのは、ここにもうすでに梅野投手の名前が入ってるってことですよ。ね、まあ現役ドラフトとはいえ、ちょっとこれは第2の細川枠というか、ドラゴンズに来て 大ブレイクっていうのあると思いますよ。
うんうんうん。
ねえ、いや安心して見てられたな今日は。
うん。
すごいね、ブルペン何枚いるのじゃ。もう。
ねえ。
ライデルがいて。ライデル
帰ってきてで斉藤。
おお斉藤君、つなぎ君。
勝野がいて。
清水がいて、たっちゃんがいて、
たっちゃんいて、藤井いて、
祖父江さんがいて、
祖父いて、福いてみたいな、
うん、すごいもうなんマシンガン系統やっても大丈夫だね。
大丈夫じゃないです。それは大丈夫じゃないんですよ。
それは大丈夫じゃない。
大丈夫じゃない、まあ。
冷静さを失ってるからね、指揮官がね、うんうん、それは、ね、
いや、
は
い、やらない方に越したことはない。
やっちゃダメですマシンガン系
統。ダメだね、
うん。頭数がいてもやっちゃダメ。
そうあのリリーフのブルペンのあのローテーション的なのをね。
はい、
できるようになると最高ですよね。
ちゃんとやってほしい、はい、
ちゃんとね。
そうそうそう数がいればいいってもんじゃない、はい、
いいもんね、うん、いやそうそう梅の投手ねなんか遜色なかったからね今日見てもね、うん、他のメンツとねうんいやいやいやなんか仕上がりの良さに期待を持てますな、
うん、まあね本当になんかシートの時からちょっとその気はしてませんでした。やっぱりドラゴンズのピッチャーの仕上がりってこの時期なのにすごいなって私は、
うんうん、
シートを見た時に結構野手の方がそんなに打てる方がいなかったんですよ、うんうん、まあ1人2人くらい、
うんうんうん、
2打席くらいしかそのアンダー打たれなかったっていうところも見たし、うんうん、やっぱ自分の生で見てまあなんか柳さんもそうですけどピッチャー陣の今年になんか入ってくる思いが違うなと思ってるんですよね。
まあもちろんあのこの時期ってピッチャーのが有利だとあの、うん、バッターがそのスピード感に慣れてないっていうね、うん、
そうですね
っていうのは前提にしつつもあの現状大方みんな順調に来てる雰囲気はあったよね。
うんありますね。
うん
ピッチャーで言うとね
うん、
昨日だったかな登板してた、
うんうん、
ルーキーのハブ投手
お、
はい、はいはいはい
良かったですね。
良かったね。またこのキャッチャーが日渡りキャッチャーでしたからね。あ
茨城バッテリー
そうそうアストロブラネッツバッテリーなのもこれ素敵だなと思いましたね。
龍の森友哉ね。
うんあそうです
そうね
勝手に私が言ってます。
いやでも本人もでもまあでも本人も言ってるからねずっとね、
うん、
森友になりたいって。
まあ本当にあの体型がね似てるんだよね。
うんいやでそうそうアストロプラネッツの頃取材してたライターの方とかで話聞くと、
うん、
日渡し君は頭いいらしいですね結構、学習能力が高いからやっぱり高卒1年目からあんだけ試合出て、まあ、体力もあったからか、
うんうんうん、
それでプロ入りを勝ち取ってるっていうところでやっぱちょっと非凡なところはあったらしい。そのアストロプラネッツの独特のそのマネージメントだとかもう一般企業でやるようなワンオンワンとかをたくさんやってそれについていって、うん、で1年でプロ入りしてるから結構そのそうハブ投手もやっぱもちろんそのプログラムをくぐり抜けてドラゴンズに入ってるから、うんうん、あの2人なんかあのうまくハマるとそう戦力化早いうちからする可能性は大いにあると思いますよ。
なるほどねその体つきとかっていうのをプラスしてなんかこう、うん、メンタル面であったりとかっていうところで、うんうん、あのかなりじゃ成長があった上でドラゴンズに入ってきてるわけだねルーキーとはいえ。
そうそうそうですそうですなのであのブレないというかそのね、いろんなプロ野球選手でチーム毛量の世界ですがいろんな人がいる、うんまあ、そこの中でもやっていけそうな強さみたいなのはあるっぽい感じは、うん、その話いろいろ話聞いたりしてても思ったんですよね。
まあ、分かる。昨日のね本当にそのハブ投手のピッチングを見ても結構ズバズバやっぱりそのストライクゾーンに投げ込んでるストレートっていう感じはしてたし、日渡し選手、うん、
日渡り
選手、
うんうん、
選手はもうやっぱフルスイングしてたね。あのチャット欄がやっぱ日渡りもう一打席見たいっていうぐらい、
うん
うんうん
うん、
盛り上がってましたから、
うん、
しかもねまだ日渡り あの選手は04年生まれですからすごく若いですよね。
ああ、そうそう、10代、10代、
うんうん、そう、
ガラスの、
はい、
はい、はい、入りました。だって2004年ってロコローションとか言ってる時ですよ、オレンジレンジは。
いや、わかるわかるわかるよ。ど真ん中だ、青春ど真ん中すぎる。
多分ね、あのこのポッドキャスト聞いてる方もど真ん中世代の方何名かいらっしゃると思うんですけど、やっぱ
だ
っ
2004年って俺のイメージだと5年ぐらい前なんだよね。
いや、あのね、
20年前、
ね、
5年ぐらい前、最近、
あのあれあれ、落合監督の初年度ですよ。
ああ、はいはい、もう結構最近じゃん。俺ちょっと前って山内監督とか近藤監督だからね、はい。ちょっと前。
なんで、まだね、もうすぐ今19だと思うので、
どんどん、そうか、高卒2年目だからね、確かに。
そうです、そうです。こっから伸びていくところが、なんか、伸びしろがすごくあるんだろうなってね、思うと、やっぱ楽しみですよね。うん、
だから、山浅とか宮とかと世代は一緒ですよ。う
ん、はいはいはいはい。
だからそこの競争よね。次の正捕手ぐらいの競争になると思うから、
うん、大きく育ってほしいですね。
そうですね、なんか擦れないでほしいね。
うんうんうん、
優勝、
やった。
いやー、なんかポジってますね今日。
ポジるポジる、ね、あ、だってあとね、あのほら、よかった、クリロド、
ああ、ロドリゲスね。
リオル。
ロドリゲス、
リオル、リオル。
ロドリゲスって言うとちょっと頭がうってなるんだけど。
クリスチャン、クリスチャン。
クリスチャン、ロドリゲス。うん、そう。フリーロド。よかったですよ。
いや、今日もね、出てましたもんね、ベイサー
ズ、ね。出てましたね。まあ別にね、三振でしたけどね。
いやー、あのね、守備で一個見せ場ありましたよ。
ああ、ゲッツーもあったね。
ゲッツーも私、あの、内野安打になっちゃったけど、もうノーステップ送球。うんうん、逆シングル取ってからノーステップ送球でギリッギリ、まあ、相手が林拓磨選手とかだったから内野安打になっちゃったと思うんだけど、
うんうんうん、
であれはちょっと日本人ではできない肩の強さでしたよ。面白かったですよ。
で、立浪監督もちょっと注目って言ってね、いろんな、あのね、特集動画とかが出ちゃって、なんかあんまりカリステの話題が出ないなっていうね、出なくなっちゃったなっていうか、もう映りもしねえなカメラにとか思いながら。
でも今カリステもずっと、
ね、まあもちろんね、でも今ちょっとクリロドいいんじゃないかな。あの YouTube でね、見ましたけど、打席に入るときね、あの謎のルーティーンがあるって言ってね、
あの
バッターボックスに入るですけど、バットでバッターボックスの中でなんかこう線を引くんですよ、何本か。
ああ
、ほうほうほうほうほう、
でもあれ結界を作ってるんだと思うんだよね。入れないように、ボールにぶつからないように結界を、なんか印を結んでるんだよね。不思議なねルーティンを見ましたんで、ちょっとぜひ皆さんもよかったら次注目してください。はいはい、顔はかっこいいです。
かっこいい、
顔もすごくかっこよくて、
めっちゃスラッとした。
そうそうそうそう、本当になんかディオールの香水の CM とか出てきそうな。
ね、そう、うん、そう、スタイルいい、マジで。
いや、なんか結構キャラが濃くなってきましたよね、ドラゴンズも。
いいことですよ。
うん、
いいことだ。
あとはね、本当勝ち進んでいけば、もしかしたらやっぱあれとか阪神の V やねんとかをもう超える超キャラが全国に広まるかもしれないですよ。
ああ、そうね。
そう
ね。今回こそはね、なんだっけ、優勝した時にフレンドパークとかに出してもらえるようにね。
フレンドパーク。
ドラゴンズだけ、
イニシエの記憶を。
ね、ドラゴンズだけ出してもらえないっていうね、フレンドパークに。
そうです
ね。そんなこともありました。
ないですよね。
あのキャラが揃ってるんだからね、ジャンクスポーツね、今だったらジャンクスポーツかな。
そうですね、
はい、ちゃんとドラゴンズ特集、今一生懸命小笠原くんが頑張ってますんでね、しんのすけくんがね。そうですか、そうですか。あー、で、うん、馬鹿さんが帰ってきたのがいつだったんですか。
はい、私帰ってきたのは昨日ですかね、11日に はい、首都圏に帰ってきまして、
たっぷりたっぷりいましたね、
うん、そうですね、前回も沖縄からお送りしてたんで、あれが多分練習見た初日とかだったんでね、結構いましたね、6泊7日かな。
おどうでした？
あーでもなんかあれですね、さっきちょっとアイドリングでもちょっと喋りましたが、あの寒かったっすよ、全体的に言うと。
ああそうですか。
ダウンとか着てたし、
あ
時間帯によっては、あの読谷の練習試合の時だけ強烈な日が出てて、時間帯によっては、うん、であの僕かなり日焼けしたらしくて、あのその日以降に会った人から、飲んでるんですかって5人以上に言われました。真っ赤っかいな。今顔真っ赤っすよ、僕と。
わかる。読谷ってなんかちょっと、まあ、チャタンもそうだけど、案外逃げられなくって、なんか僕、うん、去年か一昨年、なんか熱中症みたいになったよ。
あ、そうそうそう、直射日光も結構強いんですよ ね。
浴び続けて。
そう。で、やっぱ3時間練習試合ずっと見てたから、長かったんだよね、読谷の練習試合が結構。
ね、8対8。
8対8対8の壮絶な試合だったんで。3時間半ぐらいやってたんでね、多分それでずっと X でリポートとかしてたので、まあ終わってみたらすごい顔真っ赤っかになってたみたいで、今帰ってもすごい真っ赤っかっすよ、本当に。
だ加賀くんの顔色のレポートはいい、いい。
なので皆さん、
あの注意してね。
ちゃんとそう、あの日焼け止めは塗っていきましょう。
ああ、大切
大切。それは本当大事ですね。
大事、あの、うん、美白ちゃんと塗っていかないと僕みたいになるので注意してください。ドラゴンズの話もした方がいいですか？
もちろんです。
もうちょっとしますか？あとでもなんかあったかな。あ、僕が気になった話で言うと、まあ、ちょっと X とかねにもちょっと書いてるんであれなんですけど、多分今年からじゃないかな。ピッチデザインっていうメニューがブルペンのメニューの中に一部投手は組み込まれてたんですよ。あのチャタンでも読みたんでも、まあ、あの人によってはあれですかね、多分一回中スポの龍の背に乗ってかなんかでも取り上げられたと思うんですけど、あのネクストベースっていう会社の人たちが沖縄に来てて、であのハイスピードカメラとかを撮って一球一球ピッチャーのピッチングを見ながら、あの動作解析をして、もっとあのこういう球を投げたいとか、そういう握りをどうするとか、そういう細かいあの指導やり取りみたいなのをあの連日やってたのはちょっと面白いなと思って見てました。チャタンでは主にリリーフ陣かな、清水投手とかフェリス投手あたりは熱心に一球一球映像を見たりしながらとか、フェリス投手なんて本当は、あとは帽子取って、あの膝かがみながらずっとそのアナリストさんたちの話を聞いて熱心にやってたので、ああいうのが自分の技術向上とかにつながるみたいなのって、その現場を目の当たりにできたのは、僕はちょっとマニアックな話ですけど、勉強になりました。まあ、たまたまそのネクストベースのアナリストの人と、あのお友達っていうのもちょっとあるので、ああいるみたいなっていうのにちょっと嬉しくなったっていうのもあるんですが、はい、なんかこれがね、そう、うんうん、いい感じにはあのどう反映されるかっていうのはちょっとなかなか説明しづらいですが、
うんうん、
あの各々のピッチャーとしての理想にね近づくための、うん、やり方の一つとしてそういう試みをあのみんなが見えるところでやってるっていうのがちょっと面白かったことでしたかね。
うん
うんうん、
そのね、投手のデータ化というのかな、データ化、見える化をずっとして、じゃあそれについて、うん、まあ、その数字を見ながらどう自分が活かしていくかってことをチームぐるみで今はじゃあ始めた、やってるってことなんだね。
そうですね、はい、多分数年前からどうも出入りはしてるそうなんですが、今回のキャンプではそれがあの明るみになったというか、
まあ本当に見てる前でね、うん、やってるわけだもんね。
そうそうそう、であれですね、読谷でいうと石森投手が結構長い時間それやってて、
うんうん、
で昨日の赤間のあれかな、サムスン戦でいいピッチングしたんですよね。
うんうん、やってらっしゃいましたね。
先発なんだよね、
う
ん、
そうそう、なんかね、昨日は先発やってて、うん、複数イニング投げたそうですが、いや石森投手みたいな人がね、あの 今までなかなか出てこれなかった人がそのトラックマンとかラプソードとかそのネクストベースさんとかいろんな人たちの力によってのし上がってきたらそれはそれで面白い。
あの ラプソードってあれだよね、あのドラゴンズファンのロバートさんが就職したとこじゃなかった？
ああそうですそうです、はい、ラプソードっていうのは、まあ、あれですね、その
機械
の方です。
メーカーだよね。でラプソードを使ってるのがネクストベースさんってことだよね。
そうですね、そう、うんうん、そう、そういうもののデータを見て、そう、なんか回転軸がこうとか、そう、その回転数がこうみたいなのを 見て、で、ピッチデザインとして、その戦略というか、コンサルティングをしてる側ということ ですね。
いや、本当にそれがどんな風にそう役、あの、うまくいくのかってことも注目だし、じゃあ、うん、今ドラゴンズのファームの投手陣ってのはそのデータみたいなところもありつつそのメンタルを落合コーチがねちゃんと見てる、うん、らっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、うん、桃地さんはいつ帰ってきたの？
私は9日に帰ってきました。
おー、沖縄キャンプどうでした？はい、いろいろ見て回って動画もアップされてましたが、
はい、うん、そうですね、まあ6日は今日動画上がったんですけど SKE の日高ゆずきさん、ね、ご卒業されましたけどと一緒に回らせていただいたりしてすごくね楽しかったんですけど、
ドラゴンズ界の HY、
うん、HY
っていう例えをねちょっと言わせていただいたんですけど、そうですね、まあ、日高さんのとこはねほとんどあれはノーカットなんで、
うん、
ぜひ動画の方を見ていただいて。
風が強かったね。
ねすごい風に煽られてたね。大変そうだね。
強いし、太陽もすごかったね。私、太陽がちょっとダメな人間なんで、普段あのでっかいサングラスしてる。ね、うん、なんかあれがないと本当にこうずっと常に眩しいみたいな感じだったんですけど、あの日はまああの日ですごく楽しかったんですが、私がやっぱ一番楽しかったのは7日ですね。
ほう。
はい。
う
ん、読谷に行かせていただいて、
うん、
で、まあ、今年から、私の親戚の永田トレーナーも読谷に一軍トレーナーから読谷のファームトレーナーになって、あの落合英二さんも、ね、皆さんご存知の通りファームのトレーナーになったコーチになったんですけど、ということでパスを出していただいたんですよ。
おお、
はい、
いいな、いいな。
そうなんです。でパスを出していただいて何時くらいに着くっていうことをお話しして、で行ったんですけど、もう読谷に着いた瞬間にですね、警備員さんの方が、あの受付に来てください、来てください、こちらですみたいな、砂利道ですけど通れますかみたいな感じ。
何その
神対応、何
対応、
これ誰が何を言ったんだろうと思って受付の方に行ったら、受付が河合雄大さんだったんですよ。
ああ、そうだね。いた。
サウスポー。
そう
だ
ね。
雄大。
そしたら、河合さんが、あ、もうお名前なんて言わなくていいです。大丈夫です。本当にお手数なんですけど、こちらに名前だけ書いてくださいみたいな扱いで。
いやー、すごい
ね。VIP じゃん。何、
ま、進む優しいね、かわいい進む、う
ん、呼び捨て、あえて本名
呼び捨てしちゃった。どう、会社体系はどっちなんだろうって今思いながら喋ってたんですけど、
今的にはなんかなと思う。でも誰が言った、多分落合さんが、今日永田さんの親戚の子が来るから絶対ないよね
強く言ったのかな
あ、それは平田亮介さんと番組をやってるももちゃんさんじゃなくて、はい、あの永田さんの親戚の 子なの
多分そういうことだと私は思ってる
親戚の子が遊びに来たからみんな丁寧にしてたのは違うんじゃないかな。まあいいや、はいはいはい、
そうなんです。で、まあ、バスを通していただいて、でちょっとスロープみたいなところからこう上がっていったり、ブルペンもすぐ近くで見させていただいたり、
ね、あのみんながね上から見下ろしてる、
見下ろしたりとか逆側から見てるところから、
そうそう、ね、あそこの通路歩きたいよね、呼びたいよ ね、
うん、球場の正面の方から見てるんだね。
そうそう、
ね、ちょっと一緒に落合さんと歩かせていただいたりもしたので、この日は本当にいい日でしたね。こう まあ、落合コーチにずっとついていって見てたんですけど、ノックがあって、
うん、
多分、うん、和田さんはご存知だと思うんですけど、サブグラウンドのところでこう、うん、枠の育成ピクチャーに向かって下半身強化を前提としてこうゴロ補給のね練習があって、それをまあ直々に落合コーチだったりが打つっていうなんですけど、うんうん、
あの陸上競技場のさらに向こうのサブグラウンドってこと？
ライトの奥だよね。
そうですそうです。
ああ、そっちか、はい、うん、そうだよね、ライトの奥だよね、はいはいはい、わかるわかる。
で、あそこでですね、私の行った日、あの井上和樹監督が直々にノックを打つ日だったんですね。
うんうん、
お
お。で、まあ、監督がノックを打つということは結構しっかり見られなきゃいけない、ちゃんとしなきゃいけない、まあ、練習は全部ちゃんとしなきゃいけないんですけど、態度含め外子もしっかりやっていかなきゃいけないという中で、ちょっと和樹監督が実は怒っちゃったんですよ。
ほうほうほう、
あら、
これはね、多分本当どこにも出てない、多分ダゾーンにも映ってなかったところなんですけど、
そうね、読みたあんまカメラ行かないからね、はい、
ちょっとそのまあ選手の態度がそれはどうなんだっていう感じになってしまって、そのまあ怒鳴るとか全くそういうことはないんですけど、静かにちょっとまあ和樹監督が帰られちゃったっていう時、
帰る、
うん、
でそこでまあその時ノック受けた選手は一旦退散して、で落合コーチがやってる選手の方は、まあ、最後まで一旦終わったんですけど、その後落合コーチがこう一緒に私と、まあ、帰る時に、あんちゃん大変だよって、監督怒っちゃったんだよつって、だから今から俺も頭下げに行くって、でそれから その子を取ってきたその前のスカウトの人とかもちゃんといろいろ話をして、ちゃんとその子がね変わるようにしなきゃいけないからねって結構ちょっとポロッと、コーチのやっぱ精神的な面も見なきゃいけないっていうその難しさみたいのポロッとね吐露されてましたね。
なるほどね。でも大切な役割ですよね、うん、その技術の面だけではないそのフォローというか教えというかね、ヘッドコーチってそういう役割だっていう話をね聞いたのがこの前、やっぱり今いつも話出てるんですけど、山本昌さんの連載で話をされていて、はい、星野監督っていうのは、まあ、めちゃくちゃな怒り始めるとキリがないっていうか、すさまじい監督だったっていうのは皆さんご存知だと思いますけど、ヘッドコーチだった島野コーチっていう方が、やっぱりとってもそういうフォローが目端が効く方だったっていうんで、山本さんがめちゃめちゃ星野監督に怒られた時、2時間監督室で立ちっぱなしでずっと罵声を浴び続ける、星野監督は全裸にタオル一丁の形でずっと罵声を浴びせ続けるっていう状態で、でも後ろでずっと島のヘッドコーチも一緒になってそれを罵声を浴びせ続けられてたというかね、フォローしてたって話をこの間聞いたんですけど、
うんうんうん、
あと謝り行こう謝りに行こうって言って選手を連れて行くんですよね、監督室に、うん、
はい、
うん、結構落合コーチもそういう感じですよね、今の話を聞くとね。
そうですね、なんでやっぱり育成コーチっていうのも兼ねていらっしゃるので、落合、
うんうん、そうだ、肩書きにもあるよね、
うんうんうん、そうなんです。なんでものすごくこうね、投手だけでなく野手に対してもすごくコミュニケーションを取ってらっしゃるなっていうのは読谷ですごく思ったことの一つでしたね。
なるほど。
でそのまあ最後に永田トレーナーもずっと一緒に落合コーチと一緒に行動してるんですけど、ずっと落合コーチが永田さんが全然仕事しなくてさっていう、まあいつものじゃれ合いの喧嘩を私に言ってくるんですよ。あんちゃんからちょっと永田さんが働くように言ってあげてよって言って、私が永田さんに、おじちゃん、落合さんがこうやって仕事しないって言ってるんだけど、はあ、げらしいわ、ええじゃん、何もやっとらんって、あいつに言ってこい、ももって言われるんですけどじゃあ私はね、いつもそこの板挟みになるんですけど、その時は最後、精神的な面もさ永田トレーナーが教えるべきなんじゃないのって言って帰ってたっていう、まあね、そういう感じですごく和気あいあいとした雰囲気でね、 キャンプもやってらっしゃっていいなと思ったところでしたね。
雰囲気良さそう。
雰囲気すごくいいです。うん、
なんか今の話聞いてると井上和樹監督もちょっとわざとやってんのかなと思った
よ。なんかそんな気もしたね。
そう思いますよ。
単に激高したとかじゃなくてね、なんかちょっと、
ちょっと計算入ってんじゃないかな。
冷静にそのまあ怒鳴るとかじゃなくて冷静になんか怒るという感じだったので、うんうん、本当に根本からこう直していってあげようっていう思いなのかなと思いますね。
読谷でじゃあそのまあ、いろんな選手と同じレベルでその見てきたわけですけど、選手は誰か気になった人とかいましたか？
そうですね、個人的にはでもリュー ク選手ですかね。
おあのね、練習試合にも出てました。あの守備すごく良かったですよ。ショート途中からでしたけどね、うんうんうん、
そうですね、すごくあの、まあ、体がごつくなったっていうのもそうですし、なんかやっぱり焦りはないわけではないと思うんですけど、きっとこの読谷スタートっていうところに、なんかその中でも自分でやるべきことを見つけてやってる感じがすごくしましたね。ですし、まあ、その後落合コーチとご飯行かせていただいたんですけど、落合コーチもリュークは頑張ってるよっていうのをおっしゃっていたので、すごくそこは注目していきたいところかなと思いますね。
そうですね、あとはもう本当結果を打つ、うん、特に打つ方で結果を出してくれれば、もう二遊間村松セカンドリュークショートでバチッと固まるんじゃないかって思っちゃいますからね。
いいですね、
うん、
そうなるとまたルーキーの子たちもしっかり今度育てることができる機会にできますもんね。
そうだね、
うん
うんうん、今は一軍でチャンスがあるけどね。でも誰がねそれを掴み取るかっていうのは競争ですからね。
ですね、まだ分かんないです。練習試合オープン戦で分かることですからね、
うんうんうんうん、いやーいいないいな、やっぱりキャンプの話楽しいな、
うん、キャンプが一番楽しいです
か、ね、一番楽しいかもしれない
一番、一番って言うな、一番って一番って言うな。まあ、きっと楽しいことまだあると思うんだけど、でもいい、いいね。分かった。みんな楽しそうでいいな。まあいいや。
待って、で行くじゃない。行くんでしょ。
僕は、まあ、行ってないファンの声を代弁したの今わかる。
いやいや、どうせ行くじゃん、もうそのうちまた沖縄
は。そうですね、あの僕ね行ってもね、あのずっとお酒飲んでるんで、あんまりね、なんか何見てきましたかって言っても、いや海が綺麗だったみたいな話しかできないと思うんですけど
いやそんなことない、そんなことない、大丈夫ですよ。いや
もつ美味しかったとかね、生もつ美味しかったとか、そんな話をするぐらいですけどね。まあいいや、そんな感じですかね今週はね。なんかあったかな。
あ、ユニフォームはの件は大丈夫ですか？
ああ
、昇竜ユニが発表されたらしいですけど、その点は大丈夫ですか？
見た見た、ピンクの。
うん。まあ僕もそんな感想ないんですけど。
うん。まあいいんじゃないですかね、季節ごとに変わるって。
うん、そうそう、なんか3回やるんでしょ？
みたいです
。初めての試みなんですよね、多分。うん、
じゃあ。あのピンクの花びらがねデザインされてて、桜なんでしょうね、うん、きっとね、
うん、
ピンク、春がピンクで夏が
青かな、
まだねその辺は
わかんないけど、まだわかんない、
想像してね、海
とかね、海、そういう、
うん、秋はイチ
ョウイチョウ、
枯れ葉、
イチョウ、枯れ葉、ドラゴンズ史上初の何、黄色と
赤、
いや、まあ、頃にはちょっと金色とかね、こういう色が目指せていけてると思います
。季節ごとに変えるけど、別に季節に全て対応してるわけではない。
わけではないから。
しみじみとした色になるわけじゃない。秋のね、落ち葉とかモチーフにしたユニフォーム、斬新だと思ったんだけど、それ別になんか盛り上がらないもんね。はい。
うんうん
うん、まあどんなのなのか楽しみですけどね。
うん。
うん、ああ、わかりました。
うん。
そんな感じかな？
そうですね。このくらいですかね。
うん。あ、 じゃああとは桃地さんの動画をみんなで見ると。
ああ。
日高さんとのね。
ああ。そしてあれでしょ？ぼちぼち平田氏との番組もあるんじゃないの？
そうですね。そうですね。ただもうね、もう収録がキンキンなんですよ。生放送じゃなくて次がちょっと。
そうなんだ。
そうなんです。いろいろあってちょっと収録になっちゃうので。もしよかったら21日ですね。なんで来週もう1週かな、
う
ん、
ああじゃあ、
あそうか、
まだまだメール間に合うんじゃない？
そうですね、それだと収録がいつか分かっちゃうんで。
いやいや、でもまあ大丈夫だよ、ね、
ギリギリです。本当にギリギリです。
いや早くこれを聞いた人は早くメールを出しましょう、は
い、お願いします。
え、放送は21日ね。
放送は21日です。
はい、で、あとイベントは？
あ、イベントの方はちょっともう予約が終わっちゃったので。
あ、
はい、
あ、そうですか。
18日、何日だっけ、
はい、18日ですね。
18日、
はい、18日、
すごい。何が起こるか、
すごいなーねー。
またこれもレポートしてもらいますからね、終わったらね、はい、
うん、
もうその、ね、その頃にはドラゴンズも対外試合がいろいろ始まってる頃ですよね、
うん、いや、あの、私の話はいいんでドラゴンズの話しましょう。はい、
まあ桃地さんの話もドラゴンズの話も一緒のようなもんですからね。
いやいやいやいや、ダメですよ、その興味ない方に申し訳ないんで。
さっき加賀さんの顔色の話してましたからね。
だから大丈夫でしょう。30ね、ほら35、6歳のおじさんのね、こういう話もしてんだから、それは
大丈夫でしょ。大丈夫。
キャンプですごくね、大切な情報ですよ。
ああ、日焼け止めね。
日焼けはです
か、ね、そうだね。あの、僕もじゃあちょっと日焼け止めと、あとウィンドブレーカーは持っていきます。
そうね。みたいなのがね、すごく多いんでね、やっぱりね。
まあ楽しみにしていますよ。じゃあ、はい、締めてください。
はい、ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。ぜひ感想などはハッシュタグササドラ、ササはひらがな、ドラはカタカナで送ってくれると3人が嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。
バイバーイ。
パリステのヘアスタイルは帽子からよくはみ出してるよ。